イカと
リノリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、
YouTuber になる。
なるの？
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、YouTuber なの？
なんか、今会社で、そういえばエカさんと一緒に働いてるんですけど、
ややこしいな。
それは言ってなかったなと思って。
それは言うのそれは。
まあ、
バイトでき
ない、とあるね、バイト先で、イカさんもなんか入ってきて、
うん、うん、最近ボードゲームは関係ありますか？
関係、ちょっとあります。
あ、そうなん？
そしたら、そのうちのベンチャーの会社が、YouTube 撮ろうっていう話になって、YouTube チャンネル作ることにしてんやんか。なので、まあいろいろ企画をしようってなってんねんけど、そのうちの一つとして、ボードゲーム紹介してもいいよねとか、ま
あ、
断食チャレンジしてもいいよねとか。
ちょっと待って、二つ目がえらい離れてたけど。
とか、何やったっけ？
なんか普通に YouTuber がやりそうなこと？
ゲームの実況とか、まあ、いろんなことまずやっていこうって、カズーちゃん当たる。
はいはいはい、はい。
で、どっかその、盛り上がったとこをこう、なんやろ、集客していこうよみたいな感じで、会社ぐるみで実は YouTube を始めることになってて、で、
あ、そうそう、してみた系的なね。
うん、だから私もちょっと動画をね、9万のカメラ買ってて、会社で、
はい、形から入ってくね。
そう、 YouTuber がよく使っているカメラはこれらしいぞっていうことで買ったみたいな。
ああ、見たら出てきた。
うん、なん
か、だから私とかイカさんもそろそろ YouTuber になるかもしれない
です
。俺出ないよ。
出ないんだ。
俺顔は耐えきれる顔じゃない
から。そうやな。で、自己紹介いきましょうか。
なんかめっちゃ風邪ひくイカです。
免疫力の低下が
著しい。はい、
はいはい、最近針を刺されてるリノリです。
うん、どういうことや。
後で聞こうか。はい、はい、
好きなホラーゲームはゼロシリーズです。 OK です。
おお、なるほど。
はい、ゼロシリーズについて聞こうか。
ゼロシリーズはですね、いろんな、まあ、プレステ2だったり、うん、いろんなで出てるんですけど、
うん、
基本はホラーゲームですよ。和製ホラーゲーム。
うん、そうなんや。
そうで、まあ、いろんな主人公がシリーズことにいてんねんけど、共通してんのは古いカメラ、遮影機っていうカメラがあんねんけど、これで覗き込んだ時に霊が映り込むっていうシステムになってて、例えば実際に、あれは Wii じゃなくて、もう一個前のあれ何やったっけ、
DS?
あ、じゃあ Wii U。 Wii U で、すごいカメラみたいな形した、てかタブレットみたいな形したコントローラーついてんねんけど、それを使って覗き込むような形になんねん。そしたらそこに霊が映り込んでギャーってくるから、うわーって言いながらパシャって撮ったら除霊できるみたいな。
そうなんや。
っていう風になって
る。撮ったら除霊されんのかい。
で、そこがまあ怖いところではあんねんけど、はいはい、それ以上にストーリーがすごく、うん、なんでそもそもその霊が生まれてきたのかとか、悲しい物語っていうのを徐々に解き明かしていくことになっていて、ストーリーがとても良いんですよ。
重厚な。
重厚やね。
うん、
すごいヒューマンドラマというか、そこが呪われたのはそもそもなぜなのかみたいな話をすごい掘り下げていって、結局は過去にこんな悲劇があったんだよっていうのが分かっていったりする。
なるほど。
というのがとてもおすすめのゲームでございます。
最近そういう、なんか、ストーリーが重厚な、うん、まあ、テキストを読ませるとか、うんうん、なんかそういう。
でもゼロシリーズってそんな昔やろ？
結構昔、うん、もう10年とか以上前ですよ。
うんうん、
うんうん、
そう。でも確かに最近のスマホゲーは、
うんうん、
昔みたいなガチャゲーから脱却しようとすごいしてる感じはあるね。はいはい、
あ、そうなんや。
はい、
もっとまあコンシューマーのゲームみたいな、もっとゲームしたゲームをしっかり、
ゲームゲームした
ゲーム、ゲームアンドゲームですよ。
これね、難しいとこやねんけど、ゲームって何よっていう話になってくるのあれやねんけど、そのやっぱりそのゲーム1個のものをしっかり楽しませるというか、うん、他の情報体を足すんじゃなくて、
うん、
そのゲームで没入感というか、もうそのゲームの世界観にね、
はいはいはい、
浸れるみたいな、
ボードゲームですね。
確かにそれもそう。
ガチャがあると一回心が離される感じ。
あ、
まあまあ、
ガチャに引っ張られる
みたいな。俺にはあるのよ。俺には
ある、うん、まあまあありますね、
うん。
そもそもガチャっていうものをストーリー上、うん、 無理なく仕込めるかどうかも、なんかその、
ある。なるほどね。
例えばなんかガチャ引いたら過去の英雄が出てくるのだみたいな、
はいはいはい、
なんで急に過去の英雄呼べるようになったのみたいな話が全く、説明されないまま、イエルストーリーにボンってしないと出てくるってな
った。あれ、それはあれのことかな？
あれは、ちょっと呼ばれる理由があんねんけど、
あ、そうなんですか？
フェイトはね、大丈夫なんですけど、
はいはいはい、
それは言ってる、それは言ってるけど、
でも、まあ、ゲームによっては、
うん、
急に出てきたのも相手になるとかっていうのもあったりしますわ。
なのでね、なんかストーリーをそのままずらーっと、あの、うん、何の問題もなく聞かせてほしい。
そうですね。
時はある。
はい。じゃあ次に、りんよりさんは、針が刺さってるんですか？
針刺されたことある？
ナイス。俺、そういうなんかいじめとかそういうのはあんまり、
ごめん、ね、
今刺さってるんですか？
今刺さってるわけだよな。
針球？
そうそうそう、ハリキューに最近行ってて、まあ、肩こりとか、うん、なんか腰痛とかでやねんけど、
聞く？
うん、まず鍼灸って、うん、あの服がさ変わってて、は
い、どういうこと？
あの前でボタン止める式の服、うん、
そう普通の服じゃない？
と、
う
ん、あの半ズボンみたいなのをまず履くねんけど、
うん、
そしたらあのそれが安田大サーカスの団長みたいな感じでバリーンってなって
。だから簡単に脱げるようにね。
そうそうそう。だから上向いてても、仰向けになってても、あのボタンプチプチって外したらさせるし、背中向いてても背中もバリって。
だから、
ご解錠すんのね。
そうそう。
両端から引っ張ったら、あの、ダーン、ダーン、ダーンってなれるっていう。
なるような形になって、まずそこでびっくりしてんけど。で
安田大サーカスがそれ出てくる時点でちょっとおもろいねんけど。
で、さらに、あの、なんか、もう、お尻が、なんていうの、うん、腰とくっついてるからさ、
こう、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。
お尻って腰と、
ボキってなくっついて
る。ウォーズマンしか見ない。ウォーズマン。一般的な人類の構造として、腰から一つ流れでお尻があるって話をしてる。
そうそうそう。
はいはいはいはい。普通そう
だね。だから、うん、から、お尻をなんかこう、針刺す必要性があるみたいで、
はいはい、
だから、鍼灸されるときって、うん、面白い、
ね。何言われてんね。
なんか、溜まってる
から。そう、うん。だから、背中バリーになってるし、うん、お尻も半分ぐらい
出てる。プリーになってるし、ね。
バリプリになってる。
バリプリになってて、
はい、
その状態で、
うん、
針をだから肩からこう腰からお尻にまんべんなく刺されて、
うんうん、
さらに電気を流されんねん。
やばない、拷問やん。
最初はもうこれ拷問かなって思ってんけど、
ね、
でさらにお灸があるから、
うん、
あの熱いものを上にちょっと乗せられて、
うん、
あのあちってなりながら
完全にも正気されてるやん。
うん、で、あの低周波刺激みたいなやつでさ、
は
ん
は
ん、肩に乗せるやつあるやん。
うん、
でそれがあのビビビビビビビビってなる
の、ね。ちょっと生き抜かれる瞬間
あるのね。そうそう、途中で止まったりして、ね、
はいはい、
ただ、まあ最初は、それ、あの、ちょっと慣れへんかってんけど、
うん、
しばらく通ってたら慣れてきて、
うん、
もう今や、針刺されながら、電気されながら、そのお灸をされた状態で寝れる。
はい。
っていう毎日です、最近は。
なるほど。
はい
はい、毎日刺されてるの
か。いや、たまに、週に1回ぐらい。
イカさんは免疫力が低下してる。
けどね、風邪気味なイカは、
はい、
あの今回、
はい、
なんかもみさんや酢豚さんと遊びましたっていう、
なるほど
話をね、
うんうん、
はいはいはい、
つい先日うちに泊まりに来てて、
そう、それで次の日はもうフルパワーで、
うん、
そうですね、
遊びに行って、
まあ、うちはちょっとあの私とりにおりさんはあの遊びの予定が先に別の人と入っちゃってたので、
そうそうそ
う、うちホテル代わりだけして、
うん、
提供だけしてまあ遊んでおいで
って、うん、
放流した感じでしたけど、
それであのどこに行くってなって、まあ、うん、あのゲームね、
うん、
あのやろうっていうことで、
はい、
まあどこが空いてるやろ
う
と、
うん、
まあゴールデンウィークにもなってるようなもんやと、
うんうんうんうん、
でそうなるとどこも難しいやろっていうことで、あのやっぱりね、
うん、
チョイスするのはギルドさんという、
なるほどなるほど、
広いからね、
でギルドさんに行きまして、いろんな、
はい、
遊びをしてたんですけど、その時はあのプレリー、
はいはい、
あのマジック・ザ・ギャザリングの新しいシリーズが出る1週間前にプレリリースということで、
うん、
あの特別なイベントとして購入はできないけど遊べると、
あ、
うん、まあまあ、実質カード自体手に入るけど、その専用ボックスを買う形になるやつですね。そう、
あの特別なボックス以外売ってくれないっていう状態なんだけど、
うん
うん、けどあの1週間前に先行して遊べるっていうのがやってたんで、うん、
はいはい、
あの人知り合い知り合いってなったぐらいやねんけど、僕らは、なんか酢豚さんの新しいゲームのねテストプレイとか、それ死亡フラグですよっていうゲームをね、
うんうん、
あのやりまして、これが、うんうん、結構とんがってるゲームで、そのカードを、シチュエーションで洞窟とか出てくる、
うん、
あの古代遺跡やったかな、古代遺跡って出てきて、死亡フラグになりそうなその言葉のカードがいっぱい あるんですよ。俺が持ったのは出口だやった
あ死ぬ
いいやん。
それでみんなそのカードでシチュエーションを言っていって、
はいはい、
一番指刺された人はマイナス点になる。
あ、え、死んだらあかんのね。
2番目の人がプラス点になるっていう、うん、
あ、まあいい、2番目ぐらいに死にそう。
セカンドオークション的な楽しみ方ですね。
めっちゃ死ぬっていうやつよりかは、はいはいはい、あ、それ死ぬよなけどなみたいなぐらいがちょうどいいみたいで、
程よく死ぬ感じで
感じのルールですごい、これあのストーリーテリング好きな人は最高に面白い
と、
う
ん、映画好きな人とか同士で遊ぶといい。
そうそうそう
そう、あるあるネタ
という モビさんとか、
モビさんとかうまかったよ。
そうそうそう、楽しそう。
ソフタさんもうまいしね、このゲームね。
この辺のゲームはね、
あのそういうのがね上手な人はね、
なるほど、
いいねとか。あの天才画家ボンもやった。
はいはいはい、はい、
どうやった。
いやー、やっぱまあ、伝わるっちゃ伝わるなって、
はいはいはい、あれどんなゲームなの。
ですね、あのカードがあってそのお題が出てきて、うん、親は、うん、あの8色8枚ずつを、
はいはい、
うまく使って盤面にこう広げて、うん、あのその絵を描いて早い者勝ちで、
はいはいはい、
もうどんどん言っていっていいパターンで、うん、あの当てたら当たったら1点ずつみたいな。
カード自体がもう一色の
一色の
ベタ染めのカードですよね。
そうそうそう、それを並べていい感じに。
あ、なるほどね。赤と白をうまいこと組み合わせてサンタクロースとか。
そうそうそうそうそう、
なるほどね。
うんうん、
意外とできるもんなんですか。
俺カヌー大変やった。
カヌーが難しいな。
茶色3つぐらいいるやろ。
基本何をしてるやろって感じ。
オレンジをなんか船っぽくして、これでヒーローオールみたいな感じで人間を立ててみたいな、うん、言葉で説明するとなんかできそうやねんけど、
まあ、まあ
そうやけど、やっぱカードがもう形が一緒やから、はいはい、
そうやね、
すごい、あの
粗めのドットやもんね。
そうそうそうそう、ピックスの色がついているバージョンぐらいの感覚でもやるし、うん、
ははは
けど組み合わせ角度によって変えれたり、矢印とかも作れたりするんで、そういうなんかいろいろやって、その後、そこで適度にゲームを楽しんだ後、
うん、
あのご飯食べに行ってんけど、
はいはい、
あの谷町四丁目から六丁目の間に、
はいはい、
一味膳っていう、めっちゃ海鮮しっかり食べさせてくれるお店があって、
はいはいはい、
そこをすごいあのいっぱい食べさせて。
じゃあまた行こう。
当たりやった？
いや、あの元々知ってる店やって、
あ、そう
な、俺4丁目で働いてた時期があったから、
そうなん
だ、ギルドさんそこにできたんやって思ったぐらいや
から
、半年ぐらいで。そこのところは、うん、あのアナゴ丼、
は
あ
は
あ、ランチでランチやったらアナゴ丼ってあるんだけど、
うん、
アナゴがあの 100% 飛び出てます。
はい、
どんぶりの大きさに比べてアナゴが 300% です。
わー、
行こうそれ。
あのもうご飯に寝ない、もうどんぶりの上で支えられてるって感じランチとかあの夜もしっかりあの、うん、刺身
最高
な。刺身2人前2000円とかやったけど、もうバリバリみんなで食って、それなんか、刺身と、
うん、
天ぷらとお寿司で、うん、
寿司天ぷら、
うん、1人頭2000円ちょいぐらいで食べたから、
ほん
で俺だけ食ってたけど、3人はもう全然お腹いっぱいとかやってたから、うん、まあ今度行こう、前田さん近く行った時、はい、一味膳はおすすめなんでぜひ、はい、というわけで、
あ、結構喋ったな、
うん
じゃあこのまま後半に行きましょうか。
はい、
はい、
後半です。
あった、
はい、ですね、私気づいたんですよ。
はい、
なんとこれ、
うん、
令和一発目です。
あ、そうです。
え、
おめでとう。
我々は平成を駆け抜けました。
やった、
昭和やけど、
うん、まあまあ、私も昭和ですけど
私も
あ、全員昭和だった、はい、平成が終わりましたので我々は今回令和一発目ということで、
平成を生き抜いたということで、
ね、はい、
じゃあ平成ジャンプやな。
うん、そうやな、
ジャンプでー
す、はい、でだから令和一発目のボードゲーム紹介でございます。
イエ
ス、
お前、
はい、というわけで今回紹介するのは、スペースベースでございます。
おお、
SB、 そうですね、 SB ですね
、
はい、スペースベースでございます。このゲームはジョン・D・クリア先生が作った、
はいはい、
何人から何人や、どこにも書いてない、
書いてるやろ、
2から5人用60分、14歳以上のゲームでございます。
なるほど、
14歳以上か、なるほど、
はい、あ、確かに意外と難しいんやね。
いや、 SF やからかな。
いつも通りいのりさんにルール説明してもらおうかな。
はい、スペースベースは、宇宙戦艦ヤマトみたいなゲームです。
うん
で宇宙を飛び回ってるカラフルな宇宙船を集めて、
うん、
でロケットを飛ばす、
うん、
ゲームです、
うん、
でロケット飛ばした後にどうなるかっていうと、
うん、
人が振ったサイコロの時にラッキーになる、
うん
うん、でそれで得点を増やしていくゲームです。
はい、
はい、
合ってる。6割。
あ、6割やった。
6割かな。
最近に比べたらな、
うん、もうちょっと頑張ればやっていけるかもしれないぐらいの感じ。
なるほど、やっていこう。
はい、フレーバー的には我々は、はい、まあ、あの艦隊を指揮する指揮官的な感じですわ。
そうなんだ。
はい、で、自分各プレイヤーごとにボードが配られていて、
はい、
そこに右上に1から12までの数字が書かれたカードが合計12枚、
うんうん、
はい、配られてますと。
あるよね。
このカード何かっていうと、自分の手番の時にサイコロゴロンって2個振って、
うん、
で、出た出目に応じて何がもらえるかっていうのを表してるカードですと、
うんうん、
でこのシステム自体は、すごいカタンであったりとかマチコロに近いとよく言われています。
なるほど。
具体的にどうなるかというと、ゲームが始まったら自分の手番ですること
は、
はい、サイコロを2個振る、そしてカードを購入する、
うん、
これだけでございます。
簡単、
はい、そして次の人に回すと、
うん、
で、サイコロ振った時に何が起こるかというと、
うん、
例えばサイコロが1と3の出目だったとしましょう、
うん、
これまあカタンとかそのマチコロだったら、合計して4、
うん、
1、3だったら4、うん、なんで4の出目のものが、資源が出てくるとか、
うん、
効果を発動するとかっていう風になってると思うんですけど、
うん、
スペースベースの特徴は、
うん、
1と3の組み合わせもしくは4のどちらかを選んで良いとなります、
うん、そこはすごい特徴的やね。
そうそうそうそう、だから2箇所から恩恵を得るか、
うん、
1箇所から恩恵を得るかというふうになります、
うん、
で先ほど言った通り1から12となっているので、
うん、
当然7から12の数字っていうのは、
うん、
その合算したところしか絶対出てこない、
うん、
なので出てきづらいんですけど、うん、その分いい効果が書いてます、
う
ん、
なるほど、
はい、普通だったら1から6のところは1金もらえるよって書いてるんだけど、
うんうん、
8のところに行ったら3金もらえるって書いてたりとか、うん、
はいはい、
みたいな感じでちょっと効果がステップアップします、
うん、そう
だ
ね、
はい、でさらに、カタンやマチコロに似てると言った理由の、
うん、
2つ目、
はい、
人の手番で振られたサイコロに関しても、
うん、
自分のその艦隊、
うん、
その船が置いてあるところに反応して資源がもらえると、
うんうん、
はい、自分のボードの上側にカードをぶっ刺していくことができるんですけど、
うん、
この刺してるカードのところにも例えば1金とか、
はいはい、
1勝利点とかもらえるものが書いてあるんですけど、
うん、
まあ、人が例えばさっきサイコロ言った通り1と3振ったと、
うん、
で、まあ、その場合は例えば私が振った場合に、
はい、
じゃあ4の出目からもらいますねって言ったんだけども、
うん、
他のプレイヤーも同じく1と3の組み合わせと4のどちらかでもらうかを選ぶことができます。
なるほど、
はい、振ったプレイヤーが、両方合算したものを受け取ったとしても、
うん、
他のプレイヤーはどっちか別に好きな方を選んで構わない。
そうやね、
はい、なので例えば、1のところの出目から1金もらいますよってなってるんだったら、
うん、
みのりさんは1の出目のところからものをもらってもいいですよみたいな、
はいはいはい、
うん、感じでやっていくと。これが、カタンや、マチコロに似てるその第2弾でございますね、
うん
うん、はい、
これを繰り返していって、うん、一番最初に40点に達成したプレイヤーが出たら、
うん、
全員手番が同じになるまで、ラウンドを進めて、
うん、
で、最終的に一番点数が高かった人が勝ちというゲームでございます、
うん、そうよね、
はい、そうなのよ、
そうよね、
そうなのよ、ニカさん、
そうよね、でその自分の手番の時は青い得点をもらうようになる、
はい、
で、うんうん、他の人がサイコロ振った時にもらえる得点は赤い部分をもらうように。
そうですね、
はいはいはい、
でカードを購入した時にですね、まあ、その買うこか、購入したカードの右上にも同じくその出目に関する数字が書いてあるので、
うんうん、
自分のボードにもともと載ってたその出目の数字のカードっていうのを、更新する形になります。じゃあ今まであったカードはどうなるかっていうと、
うん、
逆向けてボードの上にぶっ刺すことになります。
すごいね。
つまり、他のプレイヤーが振った出目に反応するカードに変身するわけですね。
なるほど、
はい、
そこでやっとね。
そうです、
うん、
なのでカードを買うイコール人の手番で反応する、部分っていうのをどんどん増やしていくことになります、
うん、
なので序盤は当然その、人の手番で反応するカードが少ないので、
うんうん、
自分の手番回ってくる間までに、資源そんなに増えないんですけど、
うん、
後半になるにつれてどんどんどんどんパワーアップしていって自分の手番が回ってくる頃にはもう10金以上貯まってるみたいな、
はいはい、
すげえお金爆発してますみたいなことも起こり
う
るっていうのが、 非常に魅力的な、
どんどんグロくなっていく
爆発していきますね、うん、っていうゲームでございます、う
ん、はい、
はい、ルールは本当にこれだけ。
そうだね、
あとはカードごとの細かい話をしていけばルール説明も終了すると。
簡単、
う
ん、
はい、超簡単でございます。というわけでじゃあどこが面白かったかを聞いていきましょうか。リネさんからいきましょう。
私はそのさっき言ってた、うん、ひっくり返して刺す、
うんうん、
で相手の手番でもらえるっていうところを成長させるのが面白かったかな、
うん、なるほど。もうシンプルにどんどん出力が上がっていくんですよね、
う
ん、
そう、何のカードを買うか、その5やったら5の出目を育てるって決めたら、うん、結構買えるやん。
確かに、
あのバーに6枚カードが並んでるから、
うん、
なんかまあ探せばどっかに5のカードあるみたいな感じになって、
うんうんうん、
で5の上にどんどん積み重なっていくみたいな。
そうですね。
そしたらおけいさんが5を振ってくれたらやったーってなるから。
ああ確かにそうそうそう、ここも結構作戦がね、そうやって変わってくるところですね、
うん、そうそうそう。あとまあその5とか6とかのところにすると、うん、サイコロ1個でもらう時ももらえるし、
うん、
2つで振った時もたまたま5、6になってもらえるみたいなこともあるから、
うんうん、
美味しい。
確かに
同じ数字やったら2倍もらえるもんね。
そうやね、
うん、あの5、5って出たら5を2回もらったりもできる。
爆裂、
そう、5を2回もらうか11回もらうかになるんですね。
確かに、
うん、はい、でイカさんはどこが良かったですか。
いや、まあ、まずやっぱりサイコロを2パターン選べるっていうのは他にはないアイデアやし、
うんうん、
その6までと7以上っていうところの作戦が、だからまあ、あのこの、ね、収録前に1回、ね、プレーを3人でしたんですけど、うん、
はい、
僕は、あの7以上のところをすごい頑張って、はい、その数字が出た時にイエーイってできる、
うんうん、
でお客さんはどっちかというとあの小さめの数字を、はい、その6までの数字で、
まんべんなくね、
あらゆるところで点数と金が入るみたいな感じ。
俺のターンが回ってくるまで 何があっても物は得るのだってなって
すごい、それはすごい。
まめに3金と1点とかをまめにもらってるけど、う
ん、はいはいはい、
僕が11振ってもらった場合15金と5点入るっていうところまで育てたん
です。そうですね、
うん、
でここがうまく操作できなかったんで、うん、まあ、あのいかなかったん、今回うまくいかなかったんですけど、まあ、
うん、
で夢もあるし、
うん、
着実にやっていくのもあるし、あと点数をいつ切り替え、点数をいつもらい始めるのかっていうのもね、うん、あのそのドミニオンとかそういう感じのゲームとみたいな感じで、その最初は自分を育てて、
うん、
どこから点数もらい始めるかなみたいな、
ね、そうですね、
そう、潮目を考えるのがね、
そうそうそう、
結構なかなか難しいゲームです
ね、うん、人を見ながらね、
はい、
まあ、ケイさんは？
そうですね、私としては面白いところっていうのは、
うん、
やっぱりそうですね、あの言うて運が関わるっていうのもいいところだなと思ってて、
はいはい、
結局サイコロに振った出目によるっていうところがあるので、
うんうん、
あのこれが最前提っていうのは結局ないんですよね、
うんうん、なるほど。
例えばすげえ5と6が出まくる日とかがあったら高め取ってる方が当然強いこともあり得るし、
うん、
まあ、当然7が出やすいねっていうのもあるけど、普通だったら7が出やすいからじゃあ勝たんやったら 7, のとこあ7に近いところが強いねってなったやつなんやけど、
うんうんうん、
サイコロ2個を使っていい、3と4でもらっていいよとかっていうパターンがあるんだったら結局確率がちょっとばらけんのよね。
そうやな、
3と4育てた方が強かったりするとか、
確かに確かに、
そういうことも起こったりする、
うん、
この辺のバランスが毎回違うので、
うん、
今回うまくいかへんかったけど、うん、別にこの作戦自体は間違ってないはずやとか、
うん、確かに、ね、
そういうなんかもうじゃあもう一回やろうみたいな、
うん、
リプレイ性がすごいあるっていうのがすごいいいとこ、
はい、
であともう一個魅力として人数によって全然そのなんていうの強い部分っていうのが変わったりする、作戦が変わったりする、
うん、
っていうのが結構あの影響するところで大きいですね、
はいはいはい、
そういう部分も見極めるのが楽しかったりします。
なるほど、
その大きい数字ほど強くなってるのよね、
当然ね、はい、
うんうんうん、
だからあのカタンやったら10人が出たからっていって10人からドカーンって入るわけじゃなくて10人も6、8も2も同じ、うんうん、
いや、ああ確かに確かに、
だから10人はもう弱いからね、
サイコロの出目の確率的なものだけやねんけど、うんうん、ゲームは強数字が大きいやつが強くなったりするので
そうね、
それを育ててワンチャン狙うっていう方法もあるし、
うんうん、
確かに確かに、あの、うん、でかい数字の方が強いので、
うんうん、
出にくいんやけど出たら報われるっていう部分がありますね、
うん、
あとカードで特殊カードでそこのやつを使えば、
うん、
あの数字をずらすことができるとか、そういう特殊カードもあるので、
うんうん、
あの、ある程度出目の操作はできたりするのよね。
そうだね、うん、戦略的よね。
そう、カードの能力がね、 普通にお金を得る、勝利点を得るっていうのは当然あるんですけど、
うん、
まあ、サイコロの出目をちょっと振り直しができるようにしたりするとか、横のカードを参照するようにするとかって矢印マークとか、ちょっと特殊なのが、この例えば33とか44って組み合わせだったらすげえものがもらえるよみたいな、
うん、ギャンブルやな。
そう、すごい特殊なね、あのものもあったりとか、
うん、
バリエーションが豊かですね。
あと私1回買った組み合わせは、
うん、
11のところをズモモモって伸ばして、
うん、
で、あの11のあの全体のカードと2の全体のカードを入れ替えるっていう効果を発動させて、
うん、
そしたら11の強い効果が2のところに来るから何回も発動できるっていうのをしました。
あれは2が出た瞬間8点とか言ってたもんね。
そうそうそう、40
点で勝つゲームなんで8で8点取っていくってバカ言うなよってなるよね。
そうやな、
まあ、カードその種類が結構あるので、
うん、
あのこのゲーム全部は使い切れないようになってるから、
そうね、
出る出ないっていうのもね、うん、あったりもします。
あ、確かに確かに。
そうね、で結構カード自体の効果っていうのも強弱ある程度あって、
うん、
いくつかちょっとね、あ、そう、注意点なんですけど、
はい、
いくつか壊れカードと呼ぶべきものがあったりします。
あ、
うん、で、あの私のうちでは、ですね、うんうん、2枚のカードは外してます。
なるほど。
ハウスルール的に、もうや遊んでる人向けの話になりますけど、一つは、
うんうん、
自分以外4点減点するっていう、カードがあるんですよ。
攻撃系やね。
そうです、うん、あのこのゲーム基本的には直接攻撃ないんですけど、
うん、
唯一このカードだけが急に人を攻撃できるカードです、
うん、なんでやねんって感じ。
なんでか分かんないです、
うん、
なんでこれを誰かに取られたら、
う
ん、その人だけが攻撃できる状況になります。
そうやな。
あと4点減点結構きつい、
はい、そう、4点減点きつい、うん、なのでその人このカードちょっと強すぎるというか、あの、なんやろ、他のその伸ばせば伸ばすだけおもろかったゲームが急に阻害されてしまうので、ちょっと雰囲気変わるので私は入れてないです、
うん、なるほど、
はい、であと、次ですね、直接勝利系のカードになってくるんですけど、
はい、
この、話してなかったですけど、チャージっていう概念があります、
うん、
まあ、それを複数回貯めると直ちにゲームに勝つというカードがあります。まあ、これちょっと出にくいやつではあるんですけど、
はいはい、
あの他のカードをチャージするっていうカードとのコンボが決まってしまうとスンってゲーム終わるんですよ。
まあ、
そうやね。早めね、あの、まあ、その勝利のカード12やけど、
うん、
あの右にずらすを結構、
ね、連打したりとか、
たくさん連打できれば、あの簡単にね、
そう、あと他のカードをチャージするって効果と組み合わせるとか、
うん、
まあ、それはある意味勝利に向かってのそのコンボなので、
うん、
いっちゃいいかもしれないんですけど、どちらかというと自分の盤面が育っていくのが楽しいゲームなので、
あ、
なんかスッとゲーム終わるのはちょっと悲しいのでうちでは外してます、
うん、なるほど、
はい、みたいな感じで自分の家でハウスルールとしてカードをつけたり外したりっていうのはやっていいかなと思ってます、
うんうん、
この辺がね、あのレースフォーザギャラクシー感もね、
あ、確かにそうですね。
そうやね、
やっぱりね、うちね SF なんか好きなんかな。
まあ、僕とイカさんが好きですからね、SF テーマ、
うん、
そう。でも、リニョリさんは SF テーマは結構よくわからんって、経営してるイメージがあったけど。
まあね、そう、なんか複雑な単語とか出てきたりするから、
あ、
まあ、それを言う、で言うと、スペースベースは複雑な単語はなかった。
そうですね。
使わないのでね。
うん、まあ、よくよく見ると、なんか、あの宇宙船が、うん、あの、なんか名前ついてたりするんねんけど、
そう、う
ん、
これフレーバーでしかないから
ね。だいぶフレーバーやからね。
うん、これ結構あの、実在する人の名前から取ってたりとかするみたいです。
あ、ガガーリンとか書いてるよ。
そうそう。もうそれは地球は青かった人ですよ、
うん、なるほど、
みたいな感じだったりするみたいです、
うん、あと宇宙船は可愛い、なんか、
あ、そうね、
後ろの宇宙もカラフルやし、宇宙船もなんかいろんな色ついてて、
なんかねちょっとね、あのヤッターマンに出てきそうなメカニックですよね、
80年代アニメ感が。
そうそう、だからヤマトやなって思って、
うん、私ヤマト
買って
、あ、なるほどね、
うん、そんな感じあるある、
うん、
一応ね、説明書の中にも、
はいはい、
あのフレーバーの説明は当然あるんですけど、
うん、
あの SF 用語が出てこないんですよ。
出てこないんだ。
はい、あの例えばちょっと危険だし申し訳ないのが、パルサ、
うん、パルサ
なんかは、
ね、
あのジャイロダニを回してみたいな、
はいはいはい、
すごい宇宙用語が出まくるっていうので読みづらいっていう話を前にしたことあったんですけど、
はいはいはい、
スペースベースに関して言えば宇宙用語が一切ルール中に出てこないのでルールめちゃくちゃ読みやすいです。
うん、そうだね、
はい、
いいよね。
で、説明を人に印象するときも宇宙用語が一切出てこないです、
うん、たださ、この箱の、
うん、
なんやろ、外側なんて言うんやろな、
箱の下側のあの部分ですね、
うん、に宇宙船についての説明がずらーって書いてて、そう、
ここで急にフレーバーを説明してくれてますね。
だから世界観ってあったんだな、うん、
宇宙空母とは 貨物船とはみたいな話がずらーっと書いてありますね。
だからフレーバーを楽しんでもいいし、うん、それを除外してもシステムだけを楽しんでも全然構わない、
はい、うん、みたいな感じになってるので、すごいこのゲームは、
うん、
いろんな人にお勧めできるゲームかなと思います。
そうですね、私も買ったので何回もやりたいです。
はい、何回もやってほしいこのゲームは。
常に何回もやっている
ほんで自分の理想を叶えてほしい。
そうね今回はうまくいかんかったけど、まあ、次はうまいこといくかもって思わせてくれる、
うん、そう
EBM でございますね、
うん、俺も11特化頑張る
11に思い入れが
11面白いよね。
だからイカさん11うおーって上げた結果人に12度されて、うん、下げる効果はないんじゃんってなってたからねそんなわけで今回ご紹介したのはスペースベースでした。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
あ、エンディングですね。
はい、そう、早速ですが、
これが終わったら、
はい、
ゲームのね詰め込み作業をしないといけないので。
そうですね、
巻いていこう
巻いていこう
のんびりしすぎたな。
はい、というわけで、ボドタのコーナーでございます。
イエーイ。
ボドタのコーナーとは、シャープイカラジのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてくれた方を勝手にご紹介するコーナーのでございますが、はい、今回は前回からあんまり期間が空いてないところで収録をしているので、全然まだそれが集まってないので、うん、勝手にイカラジだけで調べてハッシュタグじゃなくてイカラジで調べたやつを勝手にご紹介いたします。
はい、
皆さんお願いします。
ピサミン、ガラクタボックスさん、
はい、ありがとうございます。
がイカラジのことを語っていただいてるね。
はい、
シュピールテを全部聞き終わってイカラジに行ったらテンションの差がすごい
っていう、ね、それは比較が悪いですよ。
どっちも良くてどっちも良い、
はい、シュピールテさんは言っておくとすごいシステムのことであったりとかに関してすごい分析してくれたりとか、
はいはい、
すごいゲーム自体に真摯に取り組んではるところなので、うちみたいにイエーイおもろいブフェーって言ってるところではないです。
ただ面白いものを面白かったというだけではないのでね。
そう、僕らはね、はい、小学生並みの感想しか出さないのでね。は
い、気があるね。
でもう一個ね、はい、最近書いていただいて、
はい、
イカラジとボードゲームおっぱいを BGM のように流しているのであっという間に全部聞き終わりそうな勢い。
ありがとうございます。ボッパイはね、私もよく聞いてるので、
はい、
でもシュピルテンさんよりちょっとうちに近づいたかな、はい、まあ大先輩でございますよ、我々にとっても。
大先輩ですよ、本当に、
はい、BGM にしていただけてありがとうございます。
そうそう、ドイツ直送のボードゲームをね、今日もゆるくいっぱいやりながら語ってくれてるところですけども、
はいはいはい、
そうです
ね、
BGM にしていただいているというのはうちのコンセプトの一つではあるので、
はい、
一番いい聞き方していただけてるなと思ってます。
何や、はい、分からんけど楽しそうという感じでやっておりますので、
そうそうそう、はい
はい、
そういう感じで聞いてください。
はい、まあ、こんな感じでですね、イカラジのハッシュタグですね、シャープイカラジ、ひらがなのイカ、カタカナのラジをつけてツイッターでつぶやいていただけると、ボドタのコーナーとして勝手にご紹介いたします。
はい、もうハッシュタグなかったらこうやって勝手に、はい、探しに行くんで、
あ、ないかないか、なんか読むないか、
知らずに読まれちゃうから気をつけた方がいいです。
お便りゾンビ
でございます、はい
はい、
というわけでじゃあ、告知いきましょう。
はい、
はい、5月25日土曜日、
はい、
ゲームマーケット春の1日目ですね。
1日目、
はい、にイカラジことイカガヤは、はい、出店します。
土曜日、
はい、はい、Y16 ブースでございます、
うん、はい、
Y ロと覚えてください。
ああそうやな待ってます。
ブース的には朝の待機列ということで、
はい、
朝並ぶところが今回室内で並ぶ感じになるっぽいですね。カタログ見るとね、
はい、
そのすぐ近くです。
はい、
なるほど。
皆さんが朝競歩で駆け抜けていくのを見るところですね、
はい、並んでるところ僕ら手振りますんで手振り返して
ください。そうです、余裕があったらニコニコしときますんで。
はい、で、旧作とですね、
はい、
あと新作の、この間の、春、
はい、
この間の、
ゲームマーケット大阪です、ね、
ゲームマーケット大阪で、
はい、
新作のこれくらいのお弁当箱にを持っていきます。
持っていきます、
はい、
あとさらにですね、はい、今回はポストカードを作りました。
うん、そういえばそうでしたね。
新情報
忘れてた
わ。確かに
確かに急に新情報出てきたわ。重大発表じゃないですか。
はい、ですね、まあ、ポストカードを使ったゲームっていうものは以前からまああったと思うんですけれども、
はい、
うちはですね、単純にこのゲームのルールを考えたから、
はい、
ちょっとポストカードにまとめてみたよという、
そうですね、
コンセプトで、
うん、はい、
はい、
ポストカード自体はルールにが書いてあるので、
うん、
読んだ後捨てても構いません。
いや、あれはポストカードとして使えます。
あ、使えますね、一応、
はい、はい、
他の人にね、教えるっていう、
はい、
はい、 で、ですね、何かというと、
はい、
タケノコニョッキ。
はい。というゲームが。
というゲームを知っていますか、皆さん。
はい、存在しております。すでに存在しているゲームの話ですね。
そうですね。それのバリアントルールを考えました。
はい。はい、ゲームマーケットなので、二次創作でございます。はい、
うん、そうですね。
同人なのでね、
はい。
はい。完全オリジナルではないです。
うん。それのバリアントルールを2つ考えましたので、
はい。
それに関してちょっと載せております。
はい。
はい。これはもう来て見てのお楽しみということで、
はい。
はい、ポストカードは100円で。
はい、
販売しようと思って、頒布しようと思ってます、
うん。はい。もうその場ですぐ、インストもしますので。
そうですね。
はい。持って帰ってもらって、
みんなで。あ、私有してもらえるね。
あ、私有も可能です。はい。ブースの場所取らないので、
うん、
朝一でも一応できると思います。
ほんまや。
はい。
あとね、リニョリがすごい可愛いタケノコニョッキちゃんのキャラを描いてくれてるんで。
そうですね。オリジナルキャラクターをちょっと載せた、
うん、
あしらった。
ポストカードとしてね、いい感じの色合いになっておりますので。
はい。はいはい、
あで、頒布品は、だからこれくらいのお弁当箱にが2500円と、
はい、
まあ、ポストカード100円っていう感じで、はい、いろいろ並べてます。
そうですね。はい、で、これくらいのお弁当箱については、
はい、
5月の20日までですね、
はい、
予約の受付をもうすでに開始しております。
はい。
はい。現場の公式サイト、もしくは、うん、イカラジのツイッターなどから、
うん、
リンクを貼っておきますので、
はい、
まあ、まだ入手されていなくて気になっている方、
うん、
ぜひ予約してみてください。
はい。
とりあえず、ブース見に来てくれ。
はい。マイロで、マイロで待ってます。
ね、握手してくれ。
はい。では続きまして告知でございます。
はい。
いかがやは前回も申し上げましたが、交流会を企画いたします。
はい。
はい、ですね、妄想ゲームズさんという、まあ、同じく同人ゲームを作ってらっしゃるサークルさんですね。こちらと合同開催というふうになりますけれども、6月の23日、ちょっと先の話です。
うん。
6月23日の日曜日でございますが、ボードゲームショップ&スペースのギルドさんでですね、
うん、
はい、ボードゲームが好きな人同士の交流を目的とした、
うん、
会を開催したいと思ってます、
はい、
まあ、例えばイラストレーターさんと、あるいは、まあ、アートデザイナーみたいな人と、
うん、
ゲームデザイナーの出会いの場であったりとか、
うん、
あるいはもっと単純にですね、ゲームを遊ぶ人、まあ、ゲーマー同士が気の合う仲間を見つけられる場にしたいなと思っております、はい、
うん、
で、具体的には3部制になってまして、
うん、
第1部では、2時間ぐらいの時間をとってですね、イラストからゲームを作るというワークショップを開催しようと思っております、
はい、
でさらにその後は第2部として普通のゲーム会をやって、
うん、
で第3部で、お食事会を催そうかなと思っております、
うん、
で会自体は8時夜の8時で終わるんですけども、
うん、
まあ、会場自体はギルドさんなんで貸し切りで23時まで使えますので遊んでもらったらなと思っておりまして、
うん、
でこちら、ツイプラを使って募集しております、
うん、
で現時点ではまだたくさんの人が集まってる状態ではございませんが、
うん、
みんなねちょっと遠慮してるんですかね、
う
ん、はい、まだ6月の話で先で予定が見えないかもということかもしれませんが、
うん、
とりあえずもう興味がある方は興味ありボタンがあるので、
うん、
押してくれたら僕らがちょっとだけ嬉しくなります
、
はい、参加ボタン押すともめちゃくちゃ嬉しいんですけど、とりあえず興味ありボタン押してほしいなっていう感じですね、う
ん、で押した人で僕直接会える人はすっごい楽しそうに交流会がどんな感じかを喋るんで、
そうですね、以下の押し売りを聞きたい方は興味ありを押してください、
ぜひ、
はい
はいはい、
このイベントのさ、おけいさん告知してる時にイベント名を言ってくれへんの、
あ、そうね、何だっけ、
はい、ボードゲーマーズギルド、
ボードゲーマーズギルドという名前ですね、
はい、うん、という名前でイベントをします、
はい、
う
ん、じゃあぜひ皆さん、ご予約の方お願いいたします、
お願いください、
はい、じゃあ宣伝します、このラジオは iTunes にも登録されています、ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です、またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛て、もしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです、
はい、
はい、
今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした、
いかがー。